radio station.
こんにちは、ナビゲーターの諸見里寿紀子です。 FM 那覇、この時間の一枠は桃と編集部から井上千鶴さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最新号の話かと思いきや、
今日はちょっと宣伝に参りました
今日は全然違う話です。でも関連はしてますね。
関連してますよ、もちろん。
十分関連してる話なんですけれども、琉球、奄美琉球、世界自然遺産候補地を巡るツアー第1弾ということですね。はい、あの宮沢和文さんがプロデュースした琉球湖の歌と自然を訪ねてという旅が、はいはい、
そうなのでございます。さようなのでございます。
あるのでございます。
あるのでございます。
これが11月の25日金曜日、はい、26日土曜日、はい、27日日曜日の2泊3日の、はい、日程になってるんですけれども、はい、宮沢和文さんといえば、
はい、音楽家でね、
はい、あの島唄 で、
そうです、
もう有名な、はい、沖縄では、ね、特に島唄で有名なんですけれども、ね、はい、あの桃との25号、まあ、現在の最新号ですね、
はい、27号ですね、
27号ね、はい、宮沢さんの連載が始まったんですよね。
そうなんですよ。桃とのために書き下ろしの詩を書いて、撮り下ろしの写真を提供してもらって、
27号の、
はい、
あの詩がまた圧巻でしたね。
でしたね。ずしんと腹にたまるような、
うん、
はい、
まあ、ちょうど6月
23日のね、慰霊の日の時に沖縄にいらしてて、その時の思いっていうのを書いてもらってます、う
ん、でこの27号のテーマが、はい、琉球湖の旅へ前編ということで、はい、まさにこの、まあ、ど真ん中の話ですよね。
そうですね。琉球湖の南半分をちょっと旅するような内容の本になってます、う
ん、で28号、10月の16日に、はい、あの発売予定の28号で、はい、その琉球湖の旅へ後編ということで、
後編は北の方にちょろっと行ってます、
うん、はい、でもまさにその奄美とか、
そうですね、はい、まさにこの、沖縄から北の奄美大島までなんですけども、うん、北上して、いろんな場所を訪ねいた一冊になってます。
でもう本当にね、桃とから飛び出した旅という感じなんですけれども、
はい、そうなんですよ。7月にですね、うん、宮沢さんとあのこの桃との取材兼このツアーの下見を兼ねて奄美大島加計呂麻島に行ってきたんですけども、あの本当にいろいろ面白いことがあって、うん、あのなんていうか、詳しくは桃と28号をご覧くださいとしか言いようがないんですけど宮沢さんのこの奄美島唄を訪ねる旅、全12ページの記事をですね、今まさに佳境なんですけどね、
はい、
はい、
でもね、すっごい良かったよっていう話は実は千鶴さんから聞いていて、
そうなんですよ、前回ね、帰ってきてすぐの時にね、
そう
もう奄美超良かったっていう話をしてたんですよね
本当にもう興奮気味にね、はい、教えていただいたんですけれども、はい、具体的に、はい、あのなんだろう、宮沢さんとはどんなところを回ったんですか。
あ、ですね、いろんな今回のツアーでもあるようなところっていうのもあの歩いたんですけども、うん、その奄美島唄の中でもいろんな、本当にいろんな歌があるんですけど、うん、どの歌をモチーフにして回るかっていうのをまずその曲選びから宮沢さんに始めてもらって、でその歌の歌詞ですね、ごめんなさい、はいはい、のある場所を訪ねたり、うん、あるいはその例えば無茶かな節っていう歌があるんですけど、うん、無茶かなっていうすごく絶世の美女がですね、うん、昔いまして、で加計呂麻の彼女生まれなんですけど、うん、あまりに美しすぎて人に妬まれて、もうなんか役人も俺の女になれとか言うし、もう大変な騒ぎで親もかわいそうになっちゃって、でし、あ、なんか船に乗せて島流しっていうか海に流しちゃうんですね。それで着いた先が喜界島 で、うん、で喜界島 の、 あの男の人とこう親しくなってというか、まあ、恋に落ちて結婚して幸せな暮らしをしていたんですが、生まれた娘がまたすごく美女で、うん、でもう島の女たちに妬まれちゃって大変で、うん、ある日騙されて海に突き落とされて死んじゃうんですね。死んだ死体が奄美大島側に上がってくるっていうね、っていう悲しいね
悲しいね、
なんかね、こう悲しい歌がありましてですね、でその歌が、まあ、3つ舞台があるわけですね、奄美、はいはい、大島、あ、死体が流れ着いた奄美大島と、はい、それから生まれ無茶かなが生まれた加計呂麻島と、はい、それから暮らした喜界島、はい、で今回のツアーの中ではその加計呂麻島にある、無茶かな節の碑を訪ねるんですけど、うん、 どんなところでこのムチャカナが生まれたかっていうのを見に行ってですね、うん、あーはーすっごい綺麗な場所なんですよ。もう私地中海とか行ったことないんですけど、あらこんな感じかしらっていう想像するぐらい海と島っていうこの組み合わせというか、うん、エーゲ海とか そんな感じっていう、あでも瀬戸内海に似てるから瀬戸内町っていう話もあるんですけど、うんうん、いや私ね広島の生まれなんでわかるんですけどね、まあ、はっきり言って別にふるさとを裏切るわけじゃないけど、こっちの方がはるかに綺麗ですよ皆さん一見の価値があります。
いやでもなんて言うんだろう、その近くて遠い存在だから、
あ沖縄から見たらね、そうなんですよね。奄美の人は沖縄に来るんだけど、うん、沖縄の人って奄美って
あまりね、
そんなに行かないですよ ね、
なんかご縁があるのはとても分かっていて、
う
ん
う
ん、
そうですね、歴史的にもね
つながりがあるっていうのはこう、はい、なんとなくあるんだけれども、はいはいはい、実際その島を訪れるっていうことがなかなかないので、
はい、なかなかないですね。
その島唄でつながるっていうのは、はい、すごく興味深いなっていうふうに思いますね。
そうですね、例えば書道長浜節っていう歌があるんですけども、うん、これあの琉球の古典の書道ですね、が生まれた場所っていうか、まあ、そこから伝わったと言われているんですけどね、
うん、面白いですね。お互いそのなんていうんですか、影響し合ってるところっていうのがあるわけですね。そうそうそうそう、
やっぱりね人の往来があるところに歌の往来があるっていうのが非常に面白いなと思ってます、
うんうんね、宮沢さんはその奄美の中で何をねこう感じてここまたね聞いてもらいたいとか、
あ、
ね、ここを見てもらいたいのっていうふうに思ったのかっていうのは、はい、ちょっとねまた私たちツアーに参加する側としてはすごく興味深いですね。
そうですね、そういった話をですね、うん、1日目の夜、ホテル貸し切りでやるイベントなんですけど、はいはい、地元の奄美大島在住の歌者の前山慎吾さんっていう方をゲストにお招きして、宮沢さんのトークと前山さんの歌でトークライブっていうのをやります。でその時にこの島唄の話をたくさん聞けると思いますんで、ぜひお越しくださいませ、
ね、この、ね、前山慎吾さん今30ちょっと過ぎてる、はい、っていうことだったんですけど、
すごいんです
よ、まあ、宮沢さんからするとねやっぱりこの若手の歌者っていうね、はい、うんうん、感じだと思うんですよね、はいはいはい、でそういう人たちとまた宮沢さんがね、はい、どんな風に、はい、影響し合ってね、
そうですね、
行くのかっていうのはこのトークライブって楽しみですね、はいはい、さあそして2日目なんですけれども、はい、2日目はあちらこちらに行ってみましょうということで、今先ほどねあのお話があったムチャカナ節の、はいはい、まあ、場所を訪ねたり、
うん、そうですね、可否を訪ねたりとか、うん、あとはその世界自然遺産登録っていうところで、いろんな奄美大島の自然ですね、うん、を訪ねて歩くっていうツアーになってます、はい、
でもねそういう自然の中から歌とか祈りとかって生まれてくるわけだから、はいはい、
そうなんですよね、
見るって大切かもしれないですね、まあ、感じる、
そうですね、うん、なんか奄美大島ちょっとやんばるにも少し雰囲気似てるんですけど、海と山が近くって森が深くってとっても綺麗でした。私も見に行ったんですけども、
そして3日目、
はい、
へーと思ったのが、まあ奄美といえばね、はい、大島紬ですよ。
ですよね。ね、
もう私たちはねこっちの方にも行きたいって感じなんですけれども、うん、はいはいはい、この辺は面白いことに、はいはい、糸繰り節って言ってその奄美大島にその
伝わるその、まあ、民謡なんですけどね。そうなんですよ。糸繰りって言葉の通りその、うん、糸を紡いで旗を織るっていうこの作業なんですけど、まあ、労働歌教訓歌みたいな感じで、歌の内容としてはあの糸っていうのは切れてしまってもその旗織りするときにね、つないでこう結んで使うこともできるけれども、人と人とのご縁っていうのは一度切れたらなかなか修復が難しいものだから、大切にしましょうねみたいな感じで、
なんか今聞くとすごいしみるだろうな。
そうこの年になってしみじみね、なんか深いなって思っちゃうんですけどね。
でもこうなんだろう、その民謡とか島唄とか、実はなんだろう、あまり馴染みがなくて、
はいはいはい、
もちろん聞いたりはしますよ、うん、聞いたりするんだけど、うん、自分の生活の中でじゃあ普通に聞いてるかっていうと、触れる機会って多分少ないんじゃないのかなって思います、
はい、
でも本当に今になって、うん、あこの歌がもう、うん、もうなんていうか脈々と歌い継がれてきた意味って分かるって思う瞬間が あるんですよ。
あるよね。これ年取ったってことかしら。それとも大人になってこの知恵がついてきたってことなのかしら。
分からんけど。まあ痛い経験もいっぱいあったからっていうことなんだと思うんですけど。
それでね響くのかもしれないですけどね。
分かるみたいなのをきっと、うんうん、土地が変わっても人って根本的にあまり変わらないところ。
そうですね。人の悲しみとかね、生きる喜び悲しみみたいなことって別にどこの場所であっても変わらないと思うので。そこはなんか共感できるものがあるんじゃないかなと思います。
奄美の自然の中でそういうこの共通する部分っていうのもあり、う
ん、はいはい、あり、この歌がここで生まれた理由っていうのがなんか見えてくるような、うん、そんな旅にもなるんじゃないかなって、
ね、やっぱりその桃人が提案する旅というのが、はい、やっぱり普通のね物見さんって、まあまあそれも楽しいですけど、とはまたちょっと違うね、
はい、
切り口だな
るべくそうなれるよう に、
はい、思いますね、はい、どうぞこれ宮沢和文さんがプロデュースした2泊3日奄美の旅ということですので、はい、どうぞ皆さんあの参加していただければと思います、はい、定員が40名で、はい、なんかかなりこう反響がいいみたいですね。
あ、そうなんですよ。だいぶ埋まってきてますので、うんうん、あの考えてらっしゃる方はなるべくお早めにお申し込みいただけると、はい、
今まあここ沖縄の首里から、はいはい、あの放送してるんですけれど、羽田発と那覇発と2つのルートがあるんですね、
はいはいはい、そうです。
羽田発は、2名3名様1室が79,000円、はい、お一人様一室というのが82,000円、はい、那覇発は、はい、2名3名一室というのが68,800円、はい、で、まあ、お一人様というのが71,800円、はい、ということになっております、はい、で詳しくは JTAP までお問い合わせいただきたいと思います、はい、電話番号が 098-857-2111 857-2111、宮沢和文プロデュース琉球湖の歌と自然を訪ねて2泊3日奄美の旅、はい、どうぞ皆さん足を運びください、
は
い、
ぜひ。
どれぐらいの年代の人たちが来そうですか。
今あのご応募あのいたお申し込みいただいているのは40代を中心に、うん、まあ、30代から50代まで
結構ありますね。
で女性ですね、やっぱり。
なんだろう、ここ共感するところが結構あるのかな。
うん、もあるし、やっぱりあの宮沢さんのファンの方がたくさんいらっしゃってるだと思います、はいはいはいはい、
ありがとうございます。でもね、この機会にその宮沢さんの発想の源だったり感性の源にちょっと触れるっていうのは
そうですね、
面白いかもしれないですね、はい、はい、あのそしてこれは11月の25、26、27の、はい、ツアーですので、はいはい、それより先に桃人の28号ですね、は
いはい、そうなんです。10月16日発売で、あの今来週からすり始めますんで、今まさに
追い込み、
まさに追い込みの佳境の中でくぐり抜けてまいりました、
は
い、
まあ、こう27号が琉球湖の旅へ前編、はい、で28号、この10月16日に発売されるのが後編ですから、
はい、後編です。
多分ね、この流れを把握していただくとより11月は深いものになるんじゃないですか、
ね、
はい、
あ、そうですね、そうしていただけるとちょっとあの宮沢さんのこの記事自体もいろいろどんなことを思ってあの島を訪ねてきたか歩いてきたかっていうのが見えるような記事になってますので、ぜひそれをご覧にもなりつつ、うん、ツアーにも参加していただけるとありがたい
そうですね、はい、桃と片手にね、
はい、
ここ素敵、こんなこと書いてたねとかね、
杉ちゃんナイス
でもそういう楽しみ方ってありますよね。これは
そうです、
ね、ガイドブックとはちょっと違う切り口だからこそできる楽しみ方かなって、は
い、そういう風にね、いろんな場所を紹介できたらいいなって私も思ってます。
はい、じゃあもちろん11月のこのツアーも楽しみですけれども、はいはい、まずはその10月16日の ね、
まずはね、目の前の仕事頑張らないと私
すごい楽しみにしてるから、
はい、ありがとうございます
、はい、ということで、今日はですね、奄美琉球世界自然遺産候補地をめぐるツアー、はい、宮沢和文プロデュース琉球湖の歌と自然を訪ねてについてお話を伺いました、はい、井上千鶴さんでした。
ありがとうございました。